こんにちは、 UIT の玉田です。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。 UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、 UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。さて、今回はですね、テクノロジーとはちょっと今回は離れてしまうんですけれども、先日、LINE Seed JP という素晴らしいフォントが公開されたというニュースがありました。で、個人的に私がすごく興味があったところですので、今回は、思い切って LINE Seed JP の、制作に携わっていただいた、3人を今回お呼びして、ぜひじっくり話をしていこうかなと思っております。八木沼さんとヤンさんと八木橋さんの3人を今回はお呼びさせていただきました。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 はい、ではですね、いきなりなんですけれども、ちょっと自己紹介を3人にお願いしたいんですけども、はい、よろしくお願いします。
はい、簡単にします。私は LINE の PS で PS1 チームを担当しているヤンと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私は BX 室デザインチーム所属しております八木沼と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はクリエイティブセンターのクリエイティブ戦略チームにおります八木橋桃と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、でですね、いきなり自己紹介と言ってしまってあれなんですけど、そもそも結構 UIT とは全然違う部署ではあるんですね。なんで BX ってなんだみたいな、クリエイティブセンターってなんだみたいなところはちょっとあったかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとそもそもになっちゃうんですけど、 BX って何なんですかね。
ちょっと自己紹介が簡単すぎましたよね。そしたら先に私の方からクリエイティブセンターについての説明を簡単にさせていただきます。私たち3人ともクリエイティブセンターに所属してるんですけど、LINE の中にあるデザイン組織がクリエイティブセンターです。一応横断的な独立した組織としてデザイナーが100人強在籍しています。で、主に LINE を中心とした LINE のファミリーサービスの UI、UX、ブランドデザイン、あとはスペースデザインとかイラスト、映像制作などなど、すごく幅広い領域のクリエイティブ制作を担当しているのがクリエイティブセンターになります。で、今回のSeed JP の制作にあたっては、クリエイティブセンターの BX デザイン室が舵を切って進めたプロジェクトになっているので、ヤンさんと八木沼さんは BX のデザイナーです。で、私は戦略チームっていうところで主にそのデザイン組織としてのプロモーションを担当しているメンバーになってます。今日はこの3人で参加してます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
BX の紹介はヤンさんからしますか。
私と、はい、八木沼さんが所属している PS、室なんですけど、主にオフラインのおけるなんかクリエイティブだったり、広い意味ではなんか LINE のブランドアイデンティティを担当している組織でございます。はい、ちょっと PS となんかブランド、意味としてはちょっとあんまり、普段は使っていない言葉かもしれないんですけど、PX という意味はブランド、エクスペリエンスという、意味で、ラッシュクで使っています。と PX デザインの、ミッションというか、デザインによることは、ちょっと、課題に解決してユーザーとサービスの、距離を縮めて、生活のプラットフォームとして定着することを目指しています。はい、そのぐらいで大丈夫ですかね。
いや、十分です。ありがとうございます。はい、なるほど。
よろしくお願いします。
あれですよね、ちなみに UI UX の UX っていうのはユーザーエクスペリエンスの略で、
間違いないです。
近いかもしれない。ただ100人以上ということで、すごい なんていうんですかね、もう手広くというかブランドの関する、まあ、今回はフォントなんですけれども、まあ、オフライン中心ですごくもう本当にいろんなことをされているという。
そうですね、あんまり知られてないんですけど LINE ってほとんどのクリエイティブをインハウスで制作しているので、オフィスのデザインとか空間デザインとかに至るまで実は社内にデザイナーがいるので、何でもやっぱり社内で賄うインハウス文化っていうのがあるので100人くらいのデザイナーがいて自分たちで作ってるっていうような作りになっています。
あ、なるほど。あ、ブランドスペースデザインってそういう意
味だったんですね。スペースデザインはもう本当に建築系のキャリアを持ったメンバーがいたりします。
それはすごいですね。いや、なるほど。それだと100人いきますね。
そうですね、すごく幅広いと思います。
ありがとうございます。で、はい、今回紹介する LINE シードについてなんですけれども、まあこれを聞いている段階では結構まあ皆さんご存知かもしれないんですけれども、LINE シード JP、 LINE シードというのは、LINE の、まあ、コーポレントフォントになります。コーポレントフォントということで、まあ、LINE の、まあ、いろいろなところで、まあ、使うためのフォント、フォントデータになります。で、これ今回画期的なことが、の一つがですね、まあ、このフォントデータを、まあ、丸々公開してしまうという、これは結構、まあ、利用者目線では結構驚きを感じたことでもあります。これも私も本当に社内でリリースしましたという告知を言ったんですけれども、いや、これは初めて見たときはすごく驚きましたし、なんですかね、まあこれを使ってどういったことをやっていこうかっていうところはすごくワクワクしております。
ありがたいですね。正直リリースするまでどういう反応が来るんだろうっていうのはドキドキしてた部分があったので、デザイナーとしてはすごく大きい規模の取り組みですごいことやってるんだっていう自負はあったんですけど、その他の例えばエンジニアの方たちから見てどのくらいインパクトがあるのかどうか正直分からなかったので、そういう声をいただけるのが一番嬉しいですね。
なるほどな。いや、でもそもそもそんなに日本語のフォント全部作るっていう例自体はあんまり聞かないので、まあどういう反応があるかっていうところは、まあ、確かに出すまで分からないというところだったと思うんですけど、いやでも公開してみたら本当になかなかすごい反響があったかなと私の個人の観測ではよく耳にしてますし、いや注目度は高いと思います。
ありがとうございます。
で、そんな、まあ、LINE シードなんですけれども、まあ、結構制作に関する話では割とまあ、告知のタイミングでいろいろなブログが形式で公開されていたり、いろ、まあ、んな媒体で公開されていると、はい、言われています。で、まあ、ショーノートの方にもいくつか、まあ、いろんなインタビュー記事であったり、まあ、リリースノート、あと公式サイトの方もショーノートに、貼っておきますので、まあ、そちらを見つつで、まあ、見てもらった前提で、まあ以上話をしていこうかなと思うんですけれども、そうですね、まずは1点で言うと、まあフォントの開発の開始が2021年2月ということで、まあすごくいろいろなことがあったかなとは思うんですけれども、ざっくりどういったこう感じで、そのフォントってそもそもどういう流れでプロジェクトとして作っていくのかっていうのは気になったので、まずそこの点についてちょっと聞かせていただけますか。
はい、じゃあ私八木沼がお答えします。流れですけれども、まず前提としてそのプロのフォントデザイナーの方と一緒に協業していて、フォントワークスさんとフォントリックスさんという会社と協力して制作しています。で、 BX の私たちは、ディレクション、フォントのディレクションをしています。で、実際のデザインは、協力会社の方でしております。で、 流れはまずは、文字の設計ですね。骨格、文字の骨格になる部分を設計していって、まず第一段階としてデザインのどういう方向性なのかっていうデザインの方針が決まります。で、そこから次はよく使う漢字、よく出てくる漢字とかひらがな、カタカナ200字程度を試作してもらいます。で、この200字っていうのは、LINE シード JP4 ウェイトありますけれども、各200字ということです。で、そこでやっとこうベースとなる土台が決定します。そこから、やっと文字のこの大量生産といいますか、9000文字近くあるので、その量産が始まって一番長い期間のこの実製作の部分なんですけど、でその実製作の期間の間でもこう何度も何度も、僕たちの方では確認して調整お願いして、確認して調整お願いしてっていうのを繰り返し作業をしていました。はい。で、その何度も繰り返してついにリリースを迎えることができたというわけです。簡単ですけれども、このような流れでプロジェクトは進行しておりました。
いや、あれですね、シンプルに物量がすごい、本当に確認をと調整の繰り返しだったわけですね。いや、9000、しかも48全部ですよね。
はい。
おお、なるほど。いや、こういう、まあ、やり取りみたいなのは、実際にその文字を見て、これはこのデザイナー目線で、まあ、ここの、まあ、例えば払いはここもうちょっとこうした方がいいみたいな具体的なアドバイスを、もう本当に地道にやっていく形だったんですかね。
はい、まさにその通りで、例えばひらがなのこうストローク、もうちょっとこういうカーブの方がいいんじゃないのとか、そういうのを、メンバー同士で、意見交換しながら、ここの羽どうだろうとか、そういった確認をし合いながら進めていきました。
いや、本当に微調整微調整、いやすごい。結構一個懸念としては、何ですか、その9000文字 ×4 をこうそれぞれの一文字ずつ見ていくっていうところもそうなんですけども、それを、まあ、今回6人ということなので、6人で分担していったら結構何ですか、ニュアンスがこうバラバラになっていくんじゃないかみたいなところは思ったりしたんですけれども、そういったところはどうやってこう全体の雰囲気というか、デザインを揃えたっていうのはどういった工夫とかがありましたか？
はい、すごい鋭いコメントなんですけれども、もちろん意見が分かれることあります。で、まあそのための複数人のメンバーでやってるので、例えば A の方向と B の方向があったとして、どっちがより LINE らしいだろうとか、その LINE らしさについてなんかこう改めて考えさせられる、こう言語化していくような作業っていうのもあったので。
LINE らしさ、 LINE らしさをフォントで表現ってめちゃくちゃ難しいですねそうか、ま、じゃあ6人がもうなんか ここからここまでは誰々さんみたいな感じではなくて、本当にもう6人がこう意見交換をしながら確認をしていったということなんですね。おお。あと、まあそのインタビュー記事の一つで、まあその確認の様子を、まあ、写真とかで結構見られたりしてるんですけれども、例えば一つの例だと、なんか全ての文字をこう全部紙に書いて机に並べて確認してるみたいなところがあったりとかしたんですけど、これは本当にこう6人がこう壁、机を見ながらこうチェックしていくみたいな 作業なんですかね。
はい、そうです。もうすべて出力して並べて確認をしています。っていうのもその、まあ、モニターでももちろん確認はします。ただその全体をこう俯瞰して見るっていうのにはモニターだとちょっとやっぱり不向きで、こう並べて全体を見るっていうのが必要な作業で、必ずその例えばウェイトをどれか一つ上がってきた時に、レギュラーならレギュラーが来た時にそのボールとの整合性を確認する時だったりとか、そうやって全体感の確認をするっていうのはやっぱりこう出力して並べて見るっていうのが一番効果的なやり方だったと思います。はい、必ず必要な作業でした。
はい、まあ、ちょっと追加ではやっぱりなんかモニターでは文字は綺麗に見えるんですけど、まあ、オフライン上で印刷したりとかすると、まあ、サイズによってはちょっと文字が潰れたりとかすることもあるので、そういうことも確認するためには、まあ、出力して、まあ、確認したところがありますね。
ああ、なるほど。まあ、そっか、そうですよね。まあ、結構、まあ、割とフロントエンドエンジニア目線で言うと、その画面上でどう見えるかみたいな話になっちゃうんですけど、まあ、今回本当に、まあ、そのウェブだけじゃない、フォントの、もういろんなところで使われるフォントなので、まあ、例えば、まあ、文字組みで、紙に印刷して使われたり、あとなんかポスターとかにも大きく使われたりとかで、やっぱりオフラインでの確認が大事なんですね。
BX デザイン室は結構印刷物とかオフラインのアウトプットを作ることも多いので、そこはすごく多分どこよりも気を使って見ていたんじゃないかなと、違うチームの私から見ても思ってます。
いや本当にもうどの環境でも使えるっていうことがこれを聞いてすごい安心して使えそうだなというふうに思いました。
結構狂気的な光景ですよね。部屋一面に文字の紙がこう貼られて並べてみたいな、結構インパクトあるので動画にも入ってるのでちょっと見ていただけたらと思います。
9000文字並べるだけでももう机なんもうすごい部屋いっぱいになりそうですよね。
いや本当に並べるだけでも本当に大変でした
すごい広い会議室を借りたんですか。
はい、そうですね、四谷オフィスの一番広い会議室借りて、
いやすごい本当にオフラインの話ですね。いやありがとうございます。ではですね、まあ、そうして作られた LINE シードについて、まあ、実際既存のフォントと似てたら、まあ、そのフォントを使えばいいという話ではあるので、まあ、何かしらこう LINE シード JP ならではのところとかがあるかなと思うんですけれども、そうですね、一応その特徴みたいなのをプロモーションビデオとして、まあ、公開されているので、まあ、それについては一度そのショーノートの方に、まあ、掲載しておきます。でですね、まあ、改めて、まあ、どういったところがそのフォントを使う上で特徴かみたいなところを聞いてもいいですかね。
はい、先ほどちょっと LINE らしさみたいなことも話していたんですけれども、まあ、そこが本当に最大の特徴で、一つ目は、まあ、この角丸のゴシック体というところなんですけど、まあ、いわゆるなんかこう角丸ゴシックみたいな可愛いものとは違って、この先端がこう少しだけもうちょっとだけ丸みがあるんですね。でそういった書体って本当に一緒に制作したフォントデザイナーの方からもこれは新しいんじゃないとかいうお声もあったんで、すごく新しい試みでもあるし、このちょっとの丸みがその一般的なゴシック体よりもこうやっぱりちょっと柔らかい印象とか親しみやすさっていうのが伝わるポイント の書体であります。はい、で2つ目としては、これモダンなものを目指しながらもやっぱりその親しみのある印象というのを目指したところと、この懐って言われるところがちょっと広めに設計されています。この文字の懐っていうのはこの文字の内側の、スペースのことを指すんですけれども、こう少しこう広めになっていることでこう明るい印象を読みやすかったりとかもしますけれども、まあ、そういったところと、あとはこうかなは曲線が多めに取り入れられてたりとか、そういったことでこう明るくてこうちょっと大人なモダン系のゴシック体になってます。もう一つはやっぱ日本語ならではの美しさっていうところもあって、こうやっぱりジオメトリックなルールに基づいて開発設計はしてるんですけれども、まあ、そもそも日本語ってこう文字のバリエーションが多くて、漢字、ひらがな、カタカナで、さらに密度が変わりますよね。ひらがなのイと画数の多い漢字だとこう密度が全然違ってきて、でそうなるとこうなかなか同じ印象っていうのをなかなか与えるの難しくなるんですけど、その辺もこだわったポイントで、その読む時の心地よさとか、日本語ならではのそういう不揃いな美しさといいますか、その漢字があったりひらがなカタカナがあったりって、そういうちょっと不揃いな美しさがありつつも、このジオメトリックなルール、そういう形の整合性も取りたいっていう、そういうバランスを何度も何度もこう検証を重ねていっていて、その結果こうこれまでにないようなこう新しいモダンなゴシック体ができたんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。いや、そのラインらしさってなんだっていうのを正直自分でもそんなに言語化っていうのまではよく分かってないんですけども、まあこういった答えみたいなところで言うと、そういう門丸の親しみかつモダンなゴシック体みたいなところは本当に思います。で、もともと確かその一応指定書体としてその新語を使ってたという記事は以前見たんですけれども、まあ結構一見それに近いなとは思ったんですね。そういう懐の広さとかはそういったところに似てるなと思ったんですけれども、結構よく見ると、まあ、その角丸もそうですし、もう本当に何て言うんですかね、こう例えば口とか この下のはみ出しとかが完全にもうバッサリ省略されたりとかで、まあ本当にこういう、そう省くところは省ける、そういうこうモダンな感じみたいなところをすごい見ていて、こう見れば見るほど何ていうんですかね、シンプルなんだけれどもすごく考えられて作られてるなみたいな、そういったまあこの感想で合ってるかわからないですけど。
合ってます。
そうだと思います。
なるほど。
厳密に言うと、信号よりも少し、懐は狭い、少しだけ絞ってあるというか、閉まっているというか、若干その多分信号の方が、幼く感じるかと思うんですけど、
多分ちょっと簡単に理解できる範囲であれば、まあ私たちはまあポントじゃなくてもデザインをするときにも結構シンプルとか、まあ、モダンな方を、まあ、北西として考えてはいるんですけど、文字というものがなんか一個一個見ると、まあ、シンプルとかちょっとある程度デザインすることは簡単な話ではあるんですが、それがいろんな文字がなんか文章になったりとかの場合は結構違う話になるんですね。なんか例えば一個一個じゃなくて文章として読めるかどうかを見ると、全体のなんかデザインを考えていけないので、それを考えた上で多分さっきの、まあ、質問もあったんですけど、みんな議論したところが多分同じ文字のベースを持っていても、それが文章になった時にちゃんと文字として機能 性があるのかどうかも判断しつつ、それを通してなんかこう今まで多分私たちもまあ信号とか使うときにちょっとこの物足りないというか、そういうことがみんなあると思うんですけど、みんななんか理想と考えているところを多分少しずつ議論しずして今の LINE シード JP をまあ作っているです、
うん、だから可読性の問題も出てくるんですよね。文字になると一文字一文字の美しさだけじゃなくて、こう流して読んだ時にスラスラ読めるかどうかとか、で俯瞰で見てたっていうのはそういう意味もあるんですかね。
多分それがさっき八木沼さんが言ったなんかリディムっていうことが結構こう文字の間のな空間とかスペースがあって読みやすくなったりとかすることもあるので、それを全部含めて文字を作っています。
その可読性の面とかは何ですかね、その一文字一文字は問題ないのに、そのちゃんと文章にした時に何か違うみたいな形になってしまうと直すのが非常に厄介というか、その全体としてのそのまとまりを最初から持ってないと難しいところですよね。ですし、うん、あとまあ結構利用者目線で見ると、あとはそのまあ一応その文字組みというか、その何ですかね、文字詰めみたいなのがまあ必ずしもされるとは限らない、まあ結構今回だと特にその本文とかで使われたりとか、デザイナーが使うとも限らない、そういったそういう環境で使いやすい、その例えば懐の広さとかも効いてくると思うんですけど、そういった何ですかね、個人的にはそういう使いやすさみたいな目線でもすごい今回とても使いやすいなっていう、そういう私みたいなそういう デザイナーでない人がでもかなり様になるんじゃないかなっていうところが、いや印象としてありました、ね、ではそうですね、まあ結構まあいろんな場面で使うというところだったんですけれども、これは本当にもうどこでも使っても良さが生きるというふうに考えていいですか、ね、
はい、もうそこは汎用性が高いように設計して作ってるので、もうどんなシーンでも使っていただいたらフォントがよく見えるようにできてます、はい、であとはその英語と日本語が混在する使い方で、今までって英語は英語のフォント、日本語は日本語のフォントで、僕たちの場合だとそれを合成フォントとかにして調整して使うっていうのが結構定石だったんですけれども、もうその必要も全くないです。ちゃんと英語と日本語のその書体のボリューム、大きさのボリュームと重心、ベースラインのバランスも調整して合わせてあるので、その新しく追加して調整しないように、もうそのまま使っていただけるようになってます。
おすごい、いやすごくありがたいですね。
結構これが画期的で、そもそも日本語 のフォントの中でもどこまで文字数を揃えられているコーポレートフォントっていうのが本当にないのと、やっぱり今までだと英字のフォント、オーブンフォントが先に出てたので、そのオーブンフォントと合うように信号を使って一緒のこう英語と日本語がどっちも出てくる文章とかを作るときは微調整しながらやってたので、その調整が全く必要なくなるっていうのが本当に使う人にとっては、うん、ストレスがないところになるのかなと思います。
いやまさしくそうです。まあフロントエンド目線で言うと、一応その合成フォントみたいなことはできるんですね。その英字の、まあ、この文字はこのフォントでみたいな指定はできるんですけれども、ただそれだけなんですよね。まあ一応なんていうのか、ね、将来的にはそういう実装っていうのは入ってくるっていうのは、今それは途中の段階なんで、すごくそういう あのフォントを何ですかね、こう組あのウェブ上で組み合わせるっていうのはすごく難しい話なんですね。で、まあ、ましてや本当にそういう、まあ、そもそも興味持ってないと、そのフォント別々のフォント使うみたいなのも、まあ、難しいですし、その調整とかそこまでもなかなか難しい話だと思うので、まあ、それがもうフォント一つで賄えるっていうのは、いや、いいですね。ぜひ使いたいです。はい、では、次のトピックに移ろうと思います。でですね、まあ、もう一つすごく、まあ、画期的だと個人的には思った点で言うと、まあ、このフォントをなんといっぱい一般公開したというところなんですね。ここは本当に割と驚きなんですけれども、これは何かこう反響を狙ってこう一般公開したであったり、何かこう意図があったですかね、それともまあどういった何かこう反響を得ようと思って公開したんですかね。
一般公開としては多分することによっては結構メリットとか、まあ、ディメリットとかもあると思います。まあ、韓国ではちょっとコーポレーションコント、まあ、ポントというかオリジナルポントを一般公開するケースがなんか結構割とあるんですけど、 LINE も、まあ、LINE のビジョンっていうかこうクロージングディスタンスのモットーがあるんじゃないですか。でそれを、まあ、それのモットーにちょっとユーザーと、まあ、距離を縮めるためとか、まあ、CSR の、まあ、一環としていろんなユーザーが使ってみんなこう使ってほしいという考えで一般公開を決めています。
なるほどなるほど。おお、いや結構その公開するのが結構普通っていうのはいい文化ですね。いやでもこれすごいですよね本当に。結構あの今回その反響が大きくなった点の要素の一つがその一般公開っていうところも結構個人的にはあるのかなと思っていて、まあ本当にまあ結構あの周りでもちらほらこう使ってみたり試してみたりっていうあの例も見ています。
あ、多分ですね、まあ今まあ世の中結構有名なポントもいっぱいあるにはあるんですけど、例えばまあ英語とか日本語もているポントとかもあると思うんですが、今まで、まあ、LINE シードみたいに英語、日本語、韓国語とかタイ語とかいろんな多言語を持っているポントはあまり私も今まで見たことがないポントなんですね。で、そういうポントがさらにさっき今まで説明したいろんな特徴とか、まあ、私から考えるとちょっと理想に近い文字、まあ、古式のポントが生まれているので、まあ、いろんな人が使っていろんなとこで、まあ、こうデザイナー含めて一般の方にも使ってほしいなという考えでいるので、まあ、こう楽しみにしてください、はい、
結構あの国内のデザイン界隈だとデザインシステムをこう社外に公開する会社さんがあの出てきたりとか、割とこうあの中身をこう見せてシェアするみたいな文化が日本でようやく浸透してきたっていうところもあるんですけど、 LINE はまあもともとビジョンとしてクロージングザディスタンスっていうのを掲げていて、できるだけこうユーザーと自分たちの距離をあの近づけたいって思いがあるので、本当に関してもあの広報室のメンバーとかと相談してた時に、ただフォントを作りましたってこう外に伝えたとしてもなんかユーザーにとってのメリットってほとんどないので、やっぱそこって実際に使ってもらって体験してもらわないとあのユーザーにとってはうまみがないよねっていう話もしていたりしたので、なんかそういう考えに基づいて、うん、公開を判断したっていうところもあるかなと思います。
確かにそうですね、デザインシステムの例とかも本当にそうですよね。本当に個人的にはそういう文化が広がってほしいなとはすごく思っていますね。いや、素晴らしい取り組みだと思います。 ではですね、まあ、せっかく今回 あんまりウェブフロントエンドでの関係ない、まあ、結構あのデザイン寄りのテーマでしたので、まあ、今回逆にあのフロントエンドエンジニアとして何ができるかっていうのを、まあ、今回話す場にもしたいかなと思っています。で、まあ、実際あのいろいろその逆の目線でも あまりこのフロントエンドエンジニアのことがわからないっていうのをあの結構あの話に聞いたりをしているので、まあ、この場でちょっと逆に私が答えるみたいなこともできればなと思うんですけれども、実際どういったところをこう気にしているというか期待していますかね。
はい、じゃあ私からまあ、一般的なエンジニアの方の目線でもいいですし、まあ、むしろその田村さんの目線でもいいんですけど、そのこのフォントがというかこのフォントをどうやってこう使っていきたいなとか、どうやって活用できるなとか、そういうどんなことを田村さんが考えているのか、なんか田村さんのその頭の中をちょっと聞いてみたいです。
あ、はい、まあ、まあもちろんそのウェブフォントとしての活用は考えていて、まあそれもやっていきたいと思ってます。で、まあ結構日本語のウェブフォントを使うのって個人的にはというか、そのウェブフロントの一般の課題として、まあ結構そのフォントをダウンロードしてこないといけないっていう、まあ根本的にその遅くなる原因を一つ抱えてしまうっていうところがあって、実際その英字に関してはもう完全に普及してるんですけれども、日本語だとまだまだそういうウェブフォントを使うみたいな話がその結構まあハードルが高いところもあったりするんですよ。まあ使える場所、まあもちろんその今回の LINE シードのティザーサイトとかはまあもちろん使ってるんですけども、まあ、そういう必ずしもその速度を求められるみたいなケースだと結構これは私たちも考えていかないといけないところで、まあ、そういうところが、まあ、使いたいとは思いつつも、まあ、一点ハードルとしてはあるかなと思ってます。で、それ以外でも結構ウェブページ以外でもまあいろいろと活躍できるところがそのフロントエンドエンジニアとしてあるんではないかなと思っていて、まあ、例えばそのそうですね、その LINE のアプリを開いた時にそのリフと私たちが呼んでいるそのウェブページをアプリケーションとして開くみたいな機能があったりするんですね。そういったところだと結構まあそういうフォントデータを、まあ、例えばどこかにキャッシュしたりとか、そういった方法でそういう遅さみたいなのを解決したりとか、あとはそうですね、ちょっとウェブとは離れてしまうんですけれども、ウェブページで表示する以外にも、例えばその私たちが OGP 画像と呼んでいるその画像としてこう表示させる、まあ、例えばその Twitter とかのタイムラインでその画像がウェブページにの紹介の画像みたいなのが出てくる機能があると思うんですけれども、あれも最近だとその手で画像を作るんではなくて、そのウェブの技術を使って画像を生成するみたいな機能があったりするんですね。まあ、そういったところで必ずしもそのブラウザで見るだけがウェブだけではなかったりするんで、まあ、そういったところで本当に使っていきたいですねっていう、どうですかね結構まとまりがなかったと思うんですけど、まあ総じて使いたいと思っているのは本当に皆さんのウェブ、みんなウェブフロントはそう思ってると思っています。
リフだと使いやすいとかあるんですか？
どうですかね、いやちょっとそれも分かんないんですよね。さっき話したのは例えばその LINE アプリ本体でそのウェブでフォントデータを持つみたいな話を想定してたんですけども、まあそれもまあそれはそれでハードルがありますし、
でもあれですね、田村さんのそのおっしゃってることとか テンションとか察するに超えられないハードルじゃなさそうっていう感じがしますので、はい、
そう
ですね、期待してます。いや、
もちろん思ってます。よろしくお願いします。そうですね、結構それの解決策の一つとして Google フォントへの登録っていうのは結構あったりするんですよね。ですよね。そういう、まあいろんなそういうハードルを乗り越えていく、結構、まあ、サイズを減らしていくみたいな工程があるんですけども、まあ、それがまあ結構今までのウェブだとあんまりそういうフォントデータ自体に手を入れるみたいなのはあんまり考慮してこなかったりしてたんですよね。そのウェブフォントをもう全丸々取ってくるか、それかまあローカルにフォントある前提で作るかみたいな。ただまあ個人的には多分そのフォントデータ自体へのまあ介入みたいなのも結構まあ今後は結構一般的になるんじゃないかなと思ってて、そのフォントのまあ例えばそのある記事をこうまあビルドって言ってたそのあのソースコードをまとめる作業があったりした時に、まあそこで使われている文字だけを抜き出すフォントとか、まあそういった解決策もできますし、まあそういう結構そのフロントエンドのそのまあ開発のでそのプロダクションのソースコードを出す過程で結構できることがあるんじゃないかなとは思っているので、ここら辺はすごく解決しがいのあるところだとは思います。いや、ぜひぜひ私も早く使いたいんでやらないといけないんです。はい、今回は、先日公開された LINE シード JPG について聞いてきました。 LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております。 UIT インサイト以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT インサイトを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に、このポッドキャストに対する感想をお待ちしております。ハッシュタグは、#UIT_inside UIT インサイドでつぶやいていただきますと、スタッフが拾います。エピソードの、まあ、ご意見、まあ、ご感想などいつでもお待ちしております。はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。